皆様おはようございます。はじめのお祈りをしたいと思います。私たちの天の地なる御神様、皆を賛美し感謝いたします。雨の中ですけれども、今日も私たち一人一人をあなたの御前に招いてくださって、共に主を賛美し祈りを捧げ、御言葉に聞きるとき、また私たちの感謝の捧げ物をするときを備えてくださってありがとうございます。すぐに1週間の歩み、それでにいろんな歩みがあったと思いますが、神様、あなたが励まし支えて、お守りくださったことを感謝します。また1週間あなたの御顔を曇らせることがありましたでしょうか。あなたの前に罪を犯したことがありますならば、どうぞ今一度この場で私たちを憐れんでくださって、あなたが許し、清めてくださるように、今日もあなたは私のもとに下ろしなさいと語っておられます。すべての重荷をあなたのもとに下ろして、主よ、あなたが共におってくださることを信じることができるように、そしてまたここから主よ、あなたの思いを与えられ、励ましを与えられ、力を与えられ、信仰が強められて、このところからそれぞれのところに、使わされていくことができるように助けてください。同じ時間にもたえております諸教会の礼拝の上に主が等しく臨んでくださって、豊かに祝福してください。世界でもたれているあなたの教会の礼拝が祝福されますように。海岸に出ておられる兄弟姉妹がいますが、時間の差がありますけれども、それのところの礼拝をあなたが豊かに祝福し導いてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。ある本の中に、こんなことが書かれてありました。あるラジオ牧師が、福島県の方の教会の、集会に招かれていたそうです。でその福島県の、ある教会はですね、ノルウェーからですね、ノルウェーっていうとルーテル系の教会が多いんですけども、そのから来た宣教師がおられてですね、その先生に招かれていたんですが、約2000枚のチラシを、配布したそうなんですね。一生懸命私たちも特別集会の時にはですね、チラシをいっぱい配ったことがあるんですが、でチラシを配った時にもらった人たちが、ありがとうございます、ぜひ行かせていただきますってこう言ってくれたそうなんですね。で彼は、反応が良かったもんですから嬉しくてですね、で足取りも軽くさらにこうチラシを配って、家に帰ってきたわけで、選挙士官に帰ってきたんですが、で、選挙士官で集会をするということで、で、会場をセッティングしました。で40ぐらい椅子を用意したそうなんですね。でたくさん来るとかいう聞いたので、もっといるかなって思って、講師の先生にどうしたらいいでしょうかって聞いたんだそうです、片言の日本語で。そしたら講師の先生は、そんなに来ないから心配しなくていいやって言ったんだそうで、で実際にですね、4人か5人ぐらいしか来なかったっていう、そんな話が書かれてありました。教会に行きますね、コンサートに行きます、伝道集会に行きますって言ってくださったが、言ってくださった方たちが、来なかったっていうのはですね、よくある話でありますけども、来なかったっていうだけじゃなくて、自分自身もですね、行くって言いながら行かなかったこともいっぱいあるなと というふうに思うんですね。日本人はなかなかノーと言えない本当はね、ノーって言いたいんだけど相手に悪いかなっていう思いでですね、イエス行きますよってこう答えるんだけども、本心から言わなくて、まあね、相手を、傷つけないように、まあ、その思いでこう言ってしまうことがあると思うんですが、西洋の人って発揮してますよね。イエスのいりません行きますとかね、はっきりしてるんですけども、日本にはその辺が非常に曖昧なところが、あるのかなと、まあ、そのように思うんですけども、さて今日も、聖書を通して神の国の例えを学んでいきますが、今日の箇所も行きますと言って行かなかった、ね、そういう人が出てまいります。で、行きませんって言ったんだけど後で行くようになったっていう、二人の息子の例えであります。これを今日、一緒に見ていきたいと思うんです。二人の息子の例え、なんか報道息子の例えによく似てるなとか思うんですが、今日の箇所はマタイにしか書かれていませんし、ある人はマタイの福音書の報道息子の話だと、言ってる方もおられるところです。で、今日はここを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、この背景をちょっと、お話したいと思うんです。この例えが語られた、背景であります。聖書というのはこうやっぱり背景というか、その語られた前後も見て理解しなければなりません。イエス様がこの例えを誰に語られたのかということですよね。それはその前の、23節から27節のところを見ていかなければなりません。で、ここちょっと説明 したいんですけど、まあ、その前はですね、21章の初めのところも20章全体も非常に、大切なところかなとそのように思っています。21章の初めからちょっと見ていきますと、何語られているかと、イエス様がロバの子に乗られてエルサレムに入場したということが書いてあります。イエス様の最後の1週間の、日曜日の、ね、朝の出来事でありました。もうイエス様はその週の金曜日に当時の宗教家たちの妬みやあるいは憎しみによって十字架につけられて殺されるわけですよね。もう非常にイエス様が伝道した時とその3年後の雰囲気というのは全く違っておりました。イエス様を信じる人、イエス様に敵対する人がはっきりとこう分かれているような、そういう時期でありました。でイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入って、神の宮に行くと商売をしている人たちがいて、イエス様はここはね、祈りの家、私の父の家は祈りの家だければならないと言って、その両替をしている人たちの座をひっくり返したり、非常にイエス様はお怒りになられて追い出したというようなことが書いてあります。イエス様はそれまでにもいろんなシナゴ街道で教えられたし、今日のところでは目の見えない人やあるいは足の不自由な人たちが来たので彼らを癒されたというふうにも書いてあります。まあ、あと見ていくと、身を結ばせてない葉しかのない一軸の木をですね、イエス様は枯らしているところがあります。まあ、そういう出来事があってですね、当時の祭司長たち、神に仕える人たち、あるいは民のリーダーたち、長老たちがですね、イエス様のそういう振る舞いに対して快く思わなかったわけですね。で、今日のところは、あなたは何の経緯によってこんなことをしているのですか。彼らは当時の権威者でした。イエス様は 当社ではありませんでした、まあ、部外者というか門外漢といいましょうか、そういう部類に入る人ですから、イエス様が神の宮で清めをする、教えるね、権威を持ってその教えておられるその姿を見て、もう帰ろうとしたら、もう心がこう騒ぐわけ。なんでイエスという方はそういうことができるのか、何の権威によってイエスはしてるのか、誰があなたにその権威を授けたのかと思うたのであります。でイエス様に、それを、ね、求めました。なぜですか。でイエス様は直接お答えをしておりません。そしてある質問をしました。逆にイエス様の方が質問しました。私も何の権威よってこれらのことをしているのか言います。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか、天からですか、それとも人からですか。すると彼らは論じ合った。もし天からといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。だがもし人から出たといえば、群衆が怖い、彼らは皆ヨハネを預言者だと思っているのだから。あなたは何の権威でしているのですかと聞かれた時に、イエス様が帰って尋ねて、ヨハネはどうなんですか、天からですか、地からですか。で天からって言ったら神からっていうことで、そのね、権威がそこにあるわけで、その従わないといけないのに従っていないでしょあなた方は、ということになりますよね。で、彼らがどうしてヨハネを、神様が使わされたヨハネを信じなかったかというと、自分たちは正しく神様に従っていると思ってたからですよね。自分たちを悔い改めてバプテスマを受けなくてもいいと考えていたからであります。だから天からってことを認めると、なぜ従わなかったのかと言われるし、地からと言われると群衆が怖い、群衆たちはヨハネという人を神様から使わされた預言者だと信じてたからです。それを否定することは群衆の反感を受けるっていう、まあ、そういう、ことでありました。ですから彼らはですね、どっちみち答えることができなくて、わかりませんとこう答えたと書いてある27節ですね。わかりません、全くわからないっていうんじゃありません、わからなかったというわけではありません。自分の立場が悪くなったので逃げ道でわかりませんとこう言ったんですね。よくあの国会でね、いろいろ追及される官僚たちが最後には記憶にございません知ってるのに、知っているのに本当のことを答えることができるのに、自分たちの非が明らかになるということが分かったときに記憶にございませんっていうのがあるじゃないですか。私たちの前でもその姿を見るのであります。分かりません、まあ、それでイエス様も、私も何の権威によってこれのことをするのかあなた方に言いませんと答えました。さてその背景があって、この28節から32節の例えがあるのであります。イエス様は心の固くななこの宗教家たち、リーダーたちに、その思い上がりというか心の固くなさというものを、拒否する心というか、それを明らかにするために、彼らに悟らせるためにこの例えを語られたのです。この例えもう本当に短いです。単純な例えです。あんまり私たちイエス様が語られた例えの中であんまり 記憶に残らない例ではないのかなって思います。良きサマリア人であったり、奉公息子であったり、この間話をした主税人とね、パリサイ人の例えとかよく聞いて覚えてますけども、今日の箇所皆さん覚えてましたか？知っていましたか？二人の息子がいた。ブドウ園に働きに手伝いに行ってくれと。お兄さん、弟。で、お兄さんは行きたくありませんと言いました。でも後で思い直して行った。弟は行きます。お父さん、行くよ。でも行かなかったってこう書いた。皆さん、実はですね、この聖書の箇所はいろんな訳によって違うんです。皆さん今2017年の新改訳の聖書を開いてますか？前の聖書はですね、このお兄さんがですね、行きますと言ってるんです、うん、で行きませんでした。で弟が行きます、いや行きません言って後で行ったっていう、なんかお兄さんと弟の立場がですね全く違うんですね。一度皆さん今使っている聖書は2017年の新改訳でしょうか？前の訳はちょっと違う。それは何で違うかというと、参考にしている写本っていうのがあるんですね。原点っていうか、それを書き写した写本の違いでそう違うかんだそうです。ですからいろんな訳はどっちかが書かれています。まあ皆さんちょっとこんなを与えたかも分かりませんが、2017年のこの新改訳で話を進めてまいりますけれども、でこの話をイエス様はされて31節、二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょうか、問われてきたイエス様が今度は問い続けて、いるわけでありますけれども、彼はお兄さんです。正解ですね。どちらが父の願った通りにしたのでしょうか。お兄さんです。本当にまさにその通りです。間違って、おりません。愛する兄弟姉妹、この例えは何を教えているのでしょうか。お父さんは神様であるということがわかると思います、ね、神様のことですよね。このお父さん、法と息子でもそうでした。でこの二人の息子の兄と弟は誰を指すのでしょうか。もう皆さんお分かりだと思うんですが、お兄さんは神様から離れて生きてた、神様に従っていなかった主税人、ね、この間参りました。そして遊女、当時二人とも社会から疎外されてた人です。嫌われてた人、仲間に入れてもらえなかった人たち、罪人っていうレッテルを貼られてた人たち。最初は行きませんって言ってた人たち、ボドウ園で働いてくれないか、行きません、まあ自分たちがそこで働けると思っていなかったのかも。声かけていただいた、後で思い直して行くようになった。 弟は祭司長や民の長老たち、パリサイ人たちであります。外面的表面的には敬虔さを装っておりました。神を信じていると告白をしておりました。それらしい生活を送っておりました。人を教え導く、そういう働きをしておりました。でも本当は神様に従っていなかったのであります。従っていたならば、神様から使わされたバプテスマのヨハネを受け入れ信じることができたはずです。そしてまたイエス様を受け入れることができたはずです。彼らは信じることができなかった、受け入れることができなかった。何の信仰だったんでしょうか。イエス様はこの例え話の説明をしておりますね。誠にあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。私たちはマタイの福音書の20章のところで、あのブドウ、もう一つのブドウ園で働く人の話を学びましたね。労務者の話、労働者の話、朝早く9時、12時、ね、3時、5時、5時の人から賃金を払ったということでした。先のものが後になり、後のものが先になる、まあここもそれが、語られているように思います。主税人や遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。彼は自分たちが先に神の国に入る人たちだと思ってた人たち、そして主税人や遊女、罪深い女性たちですけども、あとあと、いや入れないと彼らは思っていたのであります。32節、なぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのに、あなた方は信ぜず、主税人たちや遊女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても後で思い直して信じることもしませんでした。23節から27節のバプテスマのヨハネの権威のことについて触れましたけれども、ここでまたヨハネのことが、述べられているのであります。今日の例えの中心は何でしょうか。この例えは言葉と行いが一致すべきだということを教えているのではありません。まあもちろんそうでなければなりませんけれどもね、言葉、約束とそれに伴う実行する、それが一致する、一つとなる、ね、原稿一致不一致ではなくて、一致しなければなりませんけれども、そういうことを教えているのではないと思うんです。またはっきりとノーとイエスをしないといけないということを言っているのではないと思うんですね。重要な言葉があります。それは思い直すという言葉です。今日の例えを理解する上において重要な言葉は思い直し、行きます、行きたくありません、ね、 でも後になって思い直して出かけていきましたとあります。弟の方はまあ当時の宗教家たちですけれども、思い直して信じることをしませんでした。神様に立ち返る人たちを見ながら、主前にや友女たちがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けているその姿を見ながら、悔い改めて神様に立ち返っているのを見ながら、彼らが新しい生活を送っているのを見ながら、ちゃんと救われて本当に神様の道に従って歩んでいる人たち、そういう彼らが変えられて新しくされて生きているその姿を見ながらでも、彼らは思い直して信じることをしなかった。この思い直すというのは心を入れ替えるという意味があります。悔い改めるということであります。悔い改める、自分の心の固くなさに気づく、自分の罪ある姿に気づく、そして主の前に思い直す、考え直す方向を考え直す、悔い改めるということが大切なところではないかと思うんです。そしてもう一つは、父の願った通りという言葉ですね。お兄さんです、父の願った人は誰ですか？兄です。父の願っている通り、人が願っていることと神様が願っていること、違うと思います。パリサイ、当時の宗教家たちが、上に立つ人たちが考えていた思いと、父なる神様が考えていたこと、願っていたこと、違っていました。父の願った通りにする、先ほど言った思い直す、心を入れ替える、悔い改める、そして主の道を、義の道を歩んでいく、ね、その道であることを覚えたいと思うのです。先週私たちは主税人とパリサイ人の祈りを学びました。今日は二人の兄弟の例えを学びました。私たちはどちらでしょうか？お兄さんでしょうか？弟でしょうか？行きたくありません。思い直して出かけていく人でありましょうか？行きます。表面的には信仰者として振る舞って生きている。しかしそこに心が伴っていない。行きますと言いながら行かない。心が固いまま、そういう者たちでありましょうか。どうかこの思い直した人のように、主の願っている通りに沿うことができるようにと思います。そして本当の権威者であるイエス様のもとにぬかずき従うものでありたいと思います。何の権威であなたはしているのか。神から与えた権威をイエス様を持っておられました。だから教えることができたし、 宮清めをすることができたし、神の子であるゆえに病を持つ人たちを癒すことができました。イエス様だけです、誠の権威を持っておられる方。なんであなたはその権威を持ってされるのですか、そういう質問ではなくて、主は権威を持っておられる。その前に私たちはどうあるべきでしょうか。イエス様の声に聞き従って歩んでいきたいと思います。皆さんは誰に従うのでしょうか。誰の声に耳を傾けて生きるのでしょうか。イエス様の言葉、権威ある言葉、その前に本当に低くされていきたいと思います。最後にですね、34章の18節、詩編ですけども、そこを読みましょう。今日の招きの言葉で読んだところでありますけども、34章の18節の言葉を読みます。主は心の内砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる、と書いてあります。主は心の内砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。お祈りいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。主の例え話、神の国の招きについて学びました。どのような人が入るのか、自分を正しくする人ではなく、本当に神様自らをの思い直して心を入れ替える、主の前に本当に悔しく砕けた心とされるものを主は喜び受け入れてくださるお方であることを今日も学ぶことができました。主よ、心の固くなな私たちを憐れみ、許し、清めてください。自らを高くする者は低くされるとあります。自らを低くする者は高くされると学びました。主よ、どうかあなたの前にいつも悔いし砕けた心でありますように、イエス様の権威に恐れをののき従うものでありますように、どうぞ私たちを導き助けてください。イエス様の名前を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。